ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Good morning, good morning, listener 皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。政治法務安全保障調整大臣はインドネシアに沿岸警備隊を設置する時期が来たと明言したことについてお伝えします。ハディ・チャヒアント政治法務安全保障調整大臣はインドネシアが海上の治安安全法執行を維持するためにインドネシア沿岸警備隊を設置する時期が来たと述べました。ハディ・チャヒアント大臣は6月3日月曜日、ジャカルタの議会複合施設で行われた海事法草案特別委員会の作業会議に出席した後、2014年以来、大統領が沿岸警備隊の基礎として海上保安庁を準備してきたことを強調しました。したがって多くの法律を調和させて、重複する海上法案規制を排除する必要があります。海事法案では沿岸警備隊に関連する11位の上長が準備されています。政府は将来的にこの機関が大統領直属の監督下で海洋問題やその活動に関連した調査を実施することを期待しています。このようにして海上での問題はより容易に解決されるでしょう。それでは次のニュースです。インドネシアは国際基準に従った2国家解決を望んでいることについてお伝えします。インドネシア政府は2国家解決、すなわちイスラエルとパレスチナが国際基準に従って共存することを望んでいます。これは6月3日月曜日、ジャカルタでのオンラインディスカッションでインドネシア外務省のアジア太平洋アフリカ局長アブドゥルカディル・ジャイラニ氏が語ったものです。アブドゥル氏はインドネシアが望んでいる二国家解決策はまず1967年に定められた国境でのパレスチナ国家樹立であると説明しました。第二に、ヨルダン川西岸におけるユダヤ人入植地建設の中止です。第3に、パレスチナ国民が祖国に帰還する権利です。最後に、そしてより重要なことは、エルサレムがパレスチナの首都であるということです。アブドゥル氏によると、現在イスラエルが断交として拒否しているため、二国家解決は非常に難しいということです。それでは次のニュースです。欧州連合は広範な国際参加を呼びかけることについてお伝えします。欧州連合は6月2日日曜日、今月下旬にスイスで開催されるウクライナ首脳会議への広範な国際参加を呼びかけました。アンタラ通信の引用によると、 X アカウントの声明で、外交政策部長ジョセフ・ボレル氏は来たる6月15日から16日に予定されているウクライナ首脳会議に先立って、 同じイベントにウクライナのフォロディミル・ゼレンスキー大統領が出席すると強調しました。ボレル氏は、この首脳会議への国際社会の広範な参加は、ウクライナの公正な平和に向けた重要な一歩となるだろうと述べました。この声明は紛争が現在3年目に突入しており、ロシアのウクライナ戦争に反対する西側連合が、紛争が始まった2022年2月の連合ほど強力ではないという兆候が現れている中で発表されました。それでは次のニュースです。中国は欧州連合との貿易に関する意見の相違の解決に向けた対話に前向きについてお伝えします。中国のワン・ウェンタオ商務大臣は、中国は欧州連合との貿易に関する対立の解決に向けた対話に前向きであり、中国企業の正当な利益を守るためにあらゆる必要な措置を講じると強調しました。これは先週末、スペインのバルセロナで行われた中国資本の企業との会談でワン・ウェンタオ大臣が語ったものです。声明は、電気自動車、エンジンおよび太陽光発電、風力発電、安全点検、医療に使用される機器を含む中国製品に対する欧州連合の最近の集中調査の対応として出されました。ワン・ウェンタオ大臣によると、これらの措置は実際に中国と欧州連合の間の貿易紛争を激化させるリスクを増大させるということです。会談中、中国商務大臣はまた、中国とスペイン間の投資と貿易を促進するための努力を強化するよう要請しました。それでは最後のニュースです。クラウディア・シェインバウン氏がメキシコ初の女性大統領に選出されることについてお伝えします。6月2日日曜日、出口調査の結果を基づいて、クラウディア・シェインバウン氏がメキシコ初の女性大統領に選出されました。6月3日月曜日の AFP 通信社の報道によると、世論調査会社エンコールは、61歳の元メキシコ市市長が約 58% の票を獲得すると予測しています。一方、ライバルであるソチトル・ガルフェス氏は 29%、 唯一の男性候補であるホルヘ・アルバレス・マイネズ氏は約 11% 獲得するだろうと報じました。他のメディアは得票率を明示せずに、シェインバウム氏が勝者であると宣言しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さんコメントです。今日はインドネシアとノルウェー環境と気候変動の問題について話し合うことについてお伝えします。ノルウェーのアンドレアス・ビエラン・エリクソン気候環境大臣とその代表団が6月2日日曜日ジャカルタの大統領官邸を訪問した際、環境問題、森林伐採、気候変動が主な議題となりました。シティ・ヌルバヤ・バカル森林環境大臣及びスリムリアニー財務大臣が同席したジョコイドル大統領との会談では、気候変動解決におけるインドネシアとノルウェーのパートナーシップについて話し合いました。その一つは森林及び土地利用に関する2030年の森林及びその他の土地利用または FOLU 収入源の目標を達成することです。シティ・ノルバヤ・バカル大臣はジョコイドル大統領に同行した後の声明で、2020年から2023年までのインドネシアの炭素排出量削減努力の成果について説明しました。シティ・ノルバヤ大臣はインドネシアは2023年までに炭素排出量削減の約束目標を上回ることに成功したと述べました。この目標の成功により、ノルウェーは1億5600万米ドルの具体的な支援を提供しました。これは炭素3020万トンにほぼ相当します。一方、アンドレアス大臣は地下都市の森林破壊を最大 90% 削減し、土地を意欲的に修復したインドネシアの成果を高く評価しました。アンドレアス大臣はまた、インドネシアが2030年の FOLU 吸収源目標をに向けて取り組んでいたことは世界が知るべきことだと考えています。ご存知のように、ノルウェーは欧州連合の加盟国ではありませんが、ノルウェーは環境及び貿易に対する政策で、その規制は欧州連合によって実施されているものと一致しており、スカンジナビア地域に輸出されるすべての製品は自然環境生態学のバランスに基づいている必要があります。ノルウェーからの財政支援の獲得に成功したことは、インドネシアが環境と森林整備に非常に関心を持っていることを裏付けています。変動と温室効果を克服するために、原生林がまだ多くある地域に拡大するプランテーションについて考慮するインドネシアの取り組みは行われなければなりません。ましてやインドネシアは炭素排出量の削減に成功して援助資金を受け取るのです。欧州連合大使が述べたように、欧州連合はインドネシアが将来の世代にも持続可能であり続けることができるよう、森林管理と環境管理を支援していきます。クリスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は6月4日トンガ独立記念日のことから始めます。トンガは177の島からなる小島の形をしたポリネジアの国で、島の総面積は約750平方キロメートルです。トンガは友好条約に基づき1900年5月18日にイギリス連邦の国になりました。この地位はトンガが独立を宣言した1970年6月4日に終了しました。次に6月4日、侵略による罪のない 幼児犠牲者の国際デイについてです。戦争犠牲の子供の日は国連によって毎年6月4日に定められています。戦争が起きた時、最も弱い立場にあるのは子供たちです。彼らは戦争への参加を強制され、殺人、性暴力、誘拐の犠牲者となりました。パレスチナとレバノンの多くの子供たちがイスラエルの軍事侵略の犠牲者だったことから、国連は8月19日パレスチナ問題について話し合う特別会議を開催しました。これに基づいて戦争犠牲の子供の日が設立されました。最後に、2021年6月4日、リチャード・アル・エルンス・シーが亡くなったことについてです。リチャード・ロバート・エルネス・シーは、スイスの物理科学者であり、ノーベル賞受賞者です。スイスのウィンタートゥールに生まれたエルネス・シーは、パロアルトの、スイスのウィンタートゥールに生まれたエルネスト・シーはパルアルトのバリアント教会の在職中のホリエ返還各時期共鳴または RMN 分光法の開発と多次元 RMN 技術のさらなる開発への貢献により、1991年にノーベル化学賞を受賞しました。 RMN は化学や医学の分野に応用されています。同氏はまた1991年にルイザ・グロス・ホルウィズ賞も受賞しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナー皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアの交通は変革期にあることについてお伝えします。インドネシア共和国のブディ・カリア・スマディ運輸大臣は、現在インドネシアの交通部門は都市化と経済成長により変革期にあると述べました。これは近頃ジャカルタのコンベンションセンターで開催された第19回アジア太平洋公道道路交通システムフォーラムで、シンガポール、カンボジア、パキスタンの運輸大臣や多くの国の代表らと会談し、公道道路交通システムについて話し合った際にブディ大臣が語ったものです。6月3日月曜日に店舗 C が引用したように、ブディ大臣はインドネシア政府が円滑で回復力のある交通接続性を優先していることを強調しました。ブディ・カリア大臣はアジア太平洋地域が年間成長率 17.8% に達するとの予測で公道交通システムをリードしていると述べました。しかし後進国や発展途上国によってその公道交通の導入には依然として課題があります。したがってハイレベル円卓会議では、インフラ開発の支援における政府民間部門金融機関の役割が強調されています。ブディ大臣は2050年までに世界人口の3分の2が都市部に住むことになると予測しています。ブディ大臣はこれにより交通渋滞、事故、物流の妨げ、炭素ガス汚染など輸送部門に様々な問題が生じると考えています。ブディ大臣はこのスマート交通システムの導入を加速するために今後の取り組みとパートナーシップが形成されることを期待しています。第19回アジア太平洋公道道路交通システムフォーラムは2024年5月30日まで開催されました。アンダラ通信社が報告したように、このフォーラムでは3つの主な成果が達成されました。 インドネシア公道道路交通システム会長のウィリアム・サバンダル・シーは会議で、まず持続可能かつインテリジェントな都市モビリティに関するメディア宣言に合意することだったと説明しました。第二に、持続可能でスマートな都市モビリティに関するジャカルタイニシアチブです。第三に、ジャカルタからバクーの COP29 までのエレクトロニックモビリティロードと呼ばれる気候変動に対応する取り組みを支援するイニシアチブの立ち上げです。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Suka, tapi lama-lama hatiku nyaman juga. Pagi cantik saat bangun kau menyapa, hingga malam berdua bercanda sampai pejam mata.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
パーソナインドネシアです。今日はバリ島の観光地ジャティルイ観光村をご紹介します。 バリ島ジャティルウィカンコ村は2020年5月18日から25日にかけて開催される世界最大の国際ミーズフォラムである第10回世界ミーズフォラムの代表者が訪れる観光地として選ばれました。2012年にジャティルウィは国際的に認められました。その伝統的なスウィーデン灌漑システム、すなわちスバックはユネスコによって世界文化遺産として認められています。スバックシステムはヒンズー教のプリヒタカラナの教えに根ざしており、人間、自然、精神性の和のバランスと調和を反映しています。11世紀に建設されたスバックは灌漑システムである徹底でなく調和と持続可能性を重視する生活哲学でもあります。ジャティルウィ観光村はバリ島タバナン県のベネベル地区にあります。ジャティルウィはジャワスロロリスを含む様々な珍しい鳥や動物など様々な固有種の動植物が生息する24ヘクタールの保護林に囲められています。ジャティルウィ村では棚田の素晴らしい景色を楽しむだけでなく、棚田の美しさを楽しみながらのトレッキング、サイクリング、料理の実演、コーヒー、アボカド、トリアの農園を訪問するなど、観光客に提供するいくつかのアクティビティがあります。ジャティルウィ村では観光客が地元の文化と伝統の豊かさを体験できる伝統的な祭りや儀式も開催されます。レジュ会 WWF イベントではジャティルウィ観光村がタコさんのベンジュルで飾られます。それとは別に参加者はガムラの音楽に合わせた伝統的なバレのダンス、すなわちレジェンダツでも歓迎されます。 WWF 代表団にはジャティラクラックケーキも贈呈される予定です。ジャティラクラックはセラビケーキに似ていますが玄米で作られています。世界ミズフォラムの代表団はジャティルウィ訪問とは別に、特にバレットで、スジュヒンズ教徒に向けて行われる伝統や儀式であるメラカット、序列の実行にも招待されます。メラカットは、泉から湧き出る水を媒介として、悪いものから魂を浄化することを目的としています。メラカットという用語自体は、スラカットという言葉に由来しており、スーワーゼンを意味し、メルカットは浄化を意味します。つまり簡単に言えばメルカットは良い浄化であると解釈できます。目的は心をリフレッシュすることです。メルカットのプロセスではメルカットの儀式の参加者に聖水が振りかけられます。この水は心を落ち着かせ魂をリフレッシュすることが期待されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには旗織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Anata wa私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃく、ばにゃく、日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん、日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る、織る。 Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか？なぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか？ Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。クリスの皆さん、会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか、という文がありました。この文には Mengapa、日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現ではなぜ多くのブトン人女性が旗織りが上手なのか尋ねるために、 Mengapa、 日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合は Mengapa、 日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では Mengapa、 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか？Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語でカモフ織の価格はなぜ高いのですか？カモフはスラウェシ州 南東部 Buton 島の代表的な 織物の一つです。 ガマフ織は インドネシアの無形文化遺産に指定されています。 インドネシアには パプア州のテルフォ織物、西スマトラ州のバンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど各地の代表的な織物が数多くあります。 皆さん最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、 これでインドネシア語講座を終わります。 RRI 外語放送局フォイスオフインドネシアは英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数3325kHz および4755kHz経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。 Pesona Indonesia, Warna-Warni, Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, Chiki-teki oyobi kokusai-teki na ongaku nado, Entertainmento, Indonesia oyobi kaigai ni kansuru, Niusu ya jouhou nado, samazama na programu wo goteikyo shiteimasu. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru, Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
リスナー皆さん、音楽のひろばです。今日はマジヌル・ダルリさんとが歌う「ダナオ・スブダン」というマレーの曲をご紹介します。ダナオ・スブダンという曲はマジヌル・ダルリさんとによって作曲され、 西カリマンタン州の観光名所の一つであるスブダン港について語っています。歌詞には美しい自然の風景が広がるスブダン港が描かれています。したがって誰もがスブダン港の美しさを守るよう呼びかけ、 られています。スブダンコという曲は、ulang-ulang. Danau Sebedang という曲は、サンバスのマレーの曲です。サンバスマレー人は、西カリマンタンの海岸に住むマレー民族グループです。この部族は、サンバス県、文化ヤン県、新河湾市の大部分及びランダック県の一部に住んでいます。それでは皆さん、マジヌル・ダルリさんとが歌うダナオ・セブダンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Tasik lara baranti Sungguhlah indah pemandangan alam Sungguhlah luas ahai mate memandang Anugerah Allah nang maha kuasa Tampaknya bename danau sibadang
See you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。